ある決意って、先生、まさか、自殺？
バカ、俺を殺すなよ。いや、実際生きていてもしょうがないと思ったこともあったけどな。俺がその時決意をしたのは、自殺じゃなくて、それまでの生活と、思い描いていた将来の夢と、すべて捨てようということだったんだ。
将来の夢って、先生になることだろう？
ああ。その夢は、彼女と二人で目指してきたことだったから、彼女がいなくなった時、もうどうでもよくなってしまったんだ。それで、卒業間近の大学も辞めて、せっかく受かった教員採用試験も棒に振って、地方の山奥にでもこもろうか、それとも放浪の旅に出ようかってな。あの時は真剣にそう思って大学に退学届を出そうと考えていた。ちょうどその頃、一人の友人が下宿に訪ねてきてくれたんだ。普段そんなに仲のいいやつじゃなかったんだけど、俺がずっと休んでて姿を見せなかったんで、生きてるかどうか心配で見に来たと言ってた。彼とは教育実習に一緒に行ってたこともあって、なぜかふとその時の自分の気持ちを打ち明けてしまったんだな。
馬鹿にされただろう、先生。
いや、それがそいつ、俺の話を聞いて涙を流したんだよ。あれには俺の方がびっくりしたな。で、最後帰り際に、祈ってるからって言ったんだ。そいつ、クリスチャンだったんだ。それで次の日、今度は聖書を持って訪ねてきた。あちこち開いては話してくれたんだけど、特に俺が強烈に覚えてる言葉があるんだ。こう書いてあった。あなたは私の目には高価で尊い。私はあなたを愛している。神が人間に向かって言われた言葉だけど、その時の俺にはじーんと染みてきたんだ。
先生、彼女のことを思い出したんだろう。
ああ。もうあなたを愛せないと言われて女に捨てられたこの俺には、私はあなたを愛していると言ってくれる誰かの存在が、すぐには信じられなかったんだけど、なぜか心に引っかかったんだ。それからしばらくしてそいつに誘われるまま初めて教会に足を運んだってわけさ。人間の愛に絶望した俺にとって、命を捨てて愛してくれたイエス・キリストこそ本物の神、救い主だと信じるのに、それほど時間はかからなかったよ。
そういうわけだったのか。先生にもそんな深刻な悩みがあったんだ。
そうさ。気楽に生きてるよ。でも誰だって心の中には大きな悩みを抱えてるもんさ。大人は大人なりに、中学生は中学生なりにな。
先生に俺の悩みわかるかよ。勉強はできないし、ちょっと目立つことすると、あの子は父親がいないからとか、家庭に問題があるとか言われるしよ。まあ先生とは違って女に振られたことはないけどね。
なんだお前、自信たっぷりだな。振られようにもガールフレンドがいないなんてんじゃないだろうな。
ふざけろよ先生。あのさ、 C 組の橋谷理恵子って知らない？
橋谷？ああ、あのテニス部のか。彼女がお前のガールフレンドか。
まあね。だけど先生、誰にも内緒だからな。うちの学校一応付き合うとかそういうの禁止だろ。それに彼女の親結構厳しいんだ。
内緒ってお前、担任の俺に言っといてそりゃないだろ。
先生は別だよ。他の先生とはなんか違うからな。俺のことも差別しないしよ。ましてクリスチャンなら絶対秘密守るだろ。
ところがそれから数日経ったある日のこと。
2年 A 組の桜井純一。2年 A 組の桜井純一、至急校長室まで来なさい。
おい、純一呼んでるぜ。
なんだ？俺何もやってねえよ。
でも校長室だぞ。こりゃまずいんじゃない？
桜井、なぜ呼ばれたかわかるな？
わかりません。
こちらは C 組の橋谷理恵くんのお母さんだ。それでもわからんのか？
理恵子の？
まあ理恵子なんて気安く呼ばないでちょうだい。 どうもこの頃帰りが遅かったり、外に電話をかけに行ったりしておかしいと思ってたんですよ。まさかこんな男子生徒と親しくしてたなんて。先生、こちらの学校は男女交際については厳しく指導してくださるはずじゃないんですか？
お母さん、とにかく本人の言い分も聞いてやってください。
桜井、どうなんだ？橋谷君と交際しているのは本当なのか？
うちの子はおとなしい性格なんです。自分から男子に声をかけるはずがありませんわよ。きっとしつこく誘われて断りきれずにお付き合いしているんだと思います。先生、この子の親御さんにもどうぞ強く言ってください。うちは迷惑してる方なんですから。うちの子まで不良の仲間だと思われてます
から。分かったよ。もう橋谷とは付き合わない。口も聞かない。それでいいんだろ、おばさん。
待ちなさい桜井。ちょっと待て。
うるせえな。あんたなんかに話すんじゃなかった。やっぱりあんたも他の教師たちと同じだったんだ。口先では俺たちに理解あるようなこと言っといて、裏では汚ね、汚ねえよ。
ほんの数日前に話したことで思わぬ呼び出しを受けた純一にとっては、馬場先生が自分との約束を破ったとしか考えられなかった。それ以来彼の心は先生に対して固く閉じられてしまった。何とか話し合おうとする馬場先生の働きかけも、今の純一にとっては白々しく映るだけだった。そんな何日間が過ぎたある日。
ただいま。なんだこれ、俺宛じゃん。誰だ？ババマコト、ババ。ああ、なんだ、あいつか、先生か。今頃何を言い訳しようってんだ。読みたくもねえや。あいつだけは他の教師と違うって信じてたのに。こんなもん読むもんか。
桜井、信じてくれ。
チェ、しょうがねえ。どんな弁解してるか、何の説教するつもりか、読むだけ読んでやろうじゃねえか。なんだ？桜井純一様。チッ、何が様だよ。何何？学校で声をかけようと思っても、あれ以来君は私を避けるようにして無視しているので、手紙で自分の気持ちを
伝えることにします。多分君は私が約束を破って、君の個人的な話題を学校で公にしてしまったと、誤解しているのでしょう。確かに先日の校長室での出来事から見ればそう思うのも無理はありません。しかしこれだけは信じてもらいたい。私は相手が誰であろうと変わらず誠実でありたいと思っている。生徒一人一人の中にキラリと光るものを見つけ出し、それを大切に育んでいく、そんな姿勢だけは持ち続けていきたい。なぜならあの時、生きる望みを失っていた自分自身が、神様に価値を見出していただき、お前は高価でたっといと語りかけられた、あの安心感と喜びが忘れられないからだ。そしてそれを、君たちと共に分かち合いたいと思っているからだ。今回のことが、どうして橋谷のお母さんに知れたか、大体の見当はついているが、言い訳めくから今は何も言わない。神様はすべてをご存知だから、やがてわかる時が来るだろう。だが桜井、決して投げやりになるな。自分を落ちこぼれだなんて思うな。俺を信じてぶつかってきてほしい。俺は待ってる。ばば。
手紙を読みながら、純一は以前馬場先生のアパートを訪ねた時のことを思い出していた。 少し照れながらクリスチャンとなるきっかけになった失恋の話をしてくれた先生の中に、彼は生徒というより一人の人間としてありのままで受け入れてくれる人がここにいると思ったのだった。
畜生、教師のくせに俺に弱みを見せやがって。あんな姿見せられたら信じないわけにいかねえじゃねえか。信じたいよ、信じたいよ先生。だけど
そうつぶやきながら純一は先生の手紙を握りしめた。橋谷理恵子が目を泣き晴らして純一の家に来たのはそれから数日後だった。机の中に大事にしまっていた彼からの手紙がなくなっているのを知って問いただした母から、母が偶然彼女の机から見つけ出して純一との仲を知ったということを聞き出したのだ。その時純一の心の中には彼女の母への怒りよりも何とも言えない嬉しさが込み上げてきた。
先生、やっぱ嘘じゃなかったね。ごめんよ先生。
その時純一は、今度は理恵子を連れて先生に相談に行こうと心に決めていたのだ。